7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa, kocirawa Indonesia no kue desu. Takunasa no Jakarta kara Nihongo hosou o okuri itashimasu. 11月3日土曜日、konban kore kara banggumi wa hajime ni news. Suzuite toki no mondai wo okuri itashimasu. Kore de saisho no news desu.
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
イギリスは、インドネシアは投資の魅力的な場所と評価されるについてお伝えします。インドネシアは投資にとって魅力的な場所であり、多くの機会が開かれているため、イギリスはインフラ、デジタルビジネス、再生可能エネルギーなどの様々な分野での提携を約束しています。これは木曜日に在ロンドンインドネシア大使館で開催されたさまざまな団体からの100以上の招待状が出席したインドネシアブリーウィングのイベントで、 ASEAN とインドネシアの貿易分野におけるイギリス首相の特別代表リチャード・グラハム氏が語ったものです。在イギリスインドネシア大使リザー・スクマ氏はこのイベントの開会式で、政治、貿易、投資の経済学から観光業まで様々な分野で議論した第2回インドネシアブリービングイベントを歓迎しました。リチャード・グラハム氏は2国間改善するイギリスの真剣さ、特に経済部門にはジャカルタに拠点を置く ASEAN のためのイギリス大使の任命によって実施をされたと述べました。それでは次のニュースです。農業省はインドネシア・イラン農産物輸出権益の手順を完了するについてお伝えします。農業権益庁を通じて、農業省はインドネシアとイランの権益プロトコルを完成させ、両国の農産物の輸出貿易を第三者の仲介者なしに直接実施できるようにします。農業権益庁のコンプライアンス協力広報センターのアリフィン・タスリフ局長は金曜日にジャカルタでの正面による声明で、インドネシアの園芸品や家畜の可能性は非常に大きいので、イランの要求を満たすことができると確信していると述べました。農業省が発表した貿易データによると、インドネシアのイランに対する貿易収支が黒字であることを示しました。2017年にイランから輸入されたインドネシアの輸入額は 5.8% または400万ドルでした。一方、2017年にイランに対するインドネシアの輸出額は6920万ドルでした。それでは次のニュースです。バドゥンはロシアでのフェスティバルに参加する準備ができたについてお伝えします。バリ州のバドゥン地区の政府は、ロシアのモスクワでのクラスナヤプレシニャ公園で開催される第4回インドネシアフェスティバル活動に参加する準備が整いました。これは火曜日にモスクワでバドゥン地区のイクトゥツヤサ知事が語ったものです。彼は代表としてインドネシアフェスティバルに参加する 在モスクワ・インドネシア共和国大使の招待を歓迎し、なぜなら彼によるとこのフェスティバルはインドネシアへの観光客の増加に非常にいい影響を与えていると述べました。一方、在モスクワ・インドネシア大使モハマド・ワヒド・スプリヤディ大使は、今回の会合の目的は第4回インドネシアフェスティバルにバドゥン地区が参加する可能性を議論することであったと述べました。大使は第4回インドネシアフェスティバルを盛り上げてプロモーションの手段のためにバドゥン地区を招待しました。それでは最後のニュースです。政府はマドゥラの産業が発展させることができると期待するについてお伝えします。スラマドゥ橋を有料道路料金から解放するという政府の決定は、マドゥラ住民の経済活動を増加させ、地域所得税もまた増加すると期待しています。これは火曜日にジャカルタでの副大統領事務所で記者団にユスフカラ副大統領が語ったものです。スラマドゥ橋が通常の高速道路のように機能した後、スラバヤからマドゥラ住民の貿易と経済の移動性はマドゥラとその周辺の産業をより円滑にして創造することが期待されています。マドゥラの工業団地の開発により、副大統領は地域社会の経済性が高まり、橋の建設負担を支払うことができると期待しています。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
のコーナーです。インドネシアのいくつかの地域からのユニークで興味深い情報をお届けします。
リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはジャンビのクリンジから来ました。ファハロリ・ウマル知事はクリンジ祭りを開催しました。クリンジ祭りはユニークな天然資源の可能性を利用して観光の新しいパラダイムを開発するための政府の努力の一つです。知事によると、地方政府はブミサクティア・アラム・クリンジーにユニークな天然資源の存在と広範な生物多様性の存在を利用して新しいパラダイム観光を開発しなければなりません。この祭りは3日から7日まで2つの場所に行われていました。それはクリンチ港とアロマペコ観光地カユアロです。この高原は2016年から大生の観光シェアに訪れました。知事はこの祭りで地方社会の経済を上がれるように期待しています。次のお便りはジョグジャカルタのバントゥルから来ました。10月5日と6日にウキルサリ村のバティックギリロイオ村で行われたバティックの自然な色付けに関する教訓はさらにこの村を紹介できるようになるです。地域国家工芸番議会が開催しているバティックの自然な色付けに関する教訓はジョグジャインターナショナルバティックビーナールというバティックの保存における2年ごとの活動の一つです。中小企業バントゥル産業協会事務局長は、天然着色バティックの分野で有能な講演者を提示したこの教訓の場所はジョグジャカルタ地方政府の選択であると説明しました。このプログラムにはインドネシアおよび海外各地の125の参加者が参加しました。この活動を通じて参加者はペースト状の良好な天然食用を得ることができ、信頼プロセスと迅速かつ効率的な方法が得られ、経済的な価格で市場に参入することが期待されています。最後のお便りはジャンビから来ました。ジャンビ大学経済学部の学生たちは ソーシャルメディアネットワークでオンライン市場を通じて販売されているいくつかの地元食品を開発しました。このプロジェクトに参加したジャンビ大学の学生は、揚げたパイナップル、タロチップ、バナナチップの製品を開発したと述べました。学生が生産した食品はジャンビ大学の研究コミュニティサービス研究所の知的財産権に関するワークショップに掲載されました。学生の革新的な製品は地元の農家と由来していました。秘めたパイナップル製品の場合、原料はモアロジャンビのパイナップルプランテーションから得られました。表示されたローカル製品は後に商用化に入った学生の革新の結果でした。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日はインドネシアのモハマド・ハッタ元副大統領は1945年11月3日の宣言を発表したことから始めます。この発表は民主主義の一部としての政党の形成を奨励しました。この発表で政府は1946年1月の国民代表団の総選挙の前に政党が結成されることを期待しました。この11月3日の発表はまたオランダや日本の植民地時代から形成された政党を政党化し、新しい政党の誕生を奨励し続けました。政府は11月3日に政党を形成し、民主主義の始まりを迎えました。しかし1946年の選挙の計画された実施を通じて民主的なインドネシアへの動力は実現できません。なぜならその時インドネシアの人々は連合軍の到来により独立を守るための闘争にまだ焦点を当てているからでした。次はアンボン市のヴィクトリア砦のための戦いが起こったことについてです。アンボン市のニューヴィクトリア砦の存在は16世紀にホニポポの海岸にポートガルの砦が建設されたことに由来していました。その砦が正式にノッサ・セン・ホラ・ダ・アヌンシアと名付けられました。しかし17、18世紀の目撃者によれば、アンボン島の住民の間では砦はラハワンの要塞を意味するコタイアハとしてよく知られていました。そしてコタイアハはポートガル人の手からオランダ人に落ちてしまいました。1614年にその勝利を思い出させるためにコタイアハはヴィクトリアに名を返しました。そして多くの改善と変更があるため、その後その城はニューヴィクトリアと呼ばれていました。1795年2月17日にオランダはイギリスに抵抗することなくこの砦を降伏させました。1802年にオランダはイギリスから植民地を取り戻しましたが、1810年2月19日、アンボンとその周辺地域はその前日に囲まれて大きな抵抗なくイギリスに降伏しました。1817年3月25日にイギリスは正式にこの城をオランダに渡しました。1950年11月3日にスタマトリア・ディ・チューサーが率いる軍隊はニュー・ヴィクトリアを捕まえるために戦闘に落ちましたが、アンボン市全体はインドネシア連軍共和国の軍隊に 捕まえられました。それ以来ニュービクトリア砦はインドネシア政府によって支配され、イギリス軍隊にそのメンテナンスを依頼され、現在はパッティ村の司令部になっています。最後はアフガニスタンのサラントンネルの火事で2000人以上が死亡したことについてです。サラントンネルの火事は1982年11月3日にソ連のアフガニスタン占領中に起こりました。この事件は現在における最も致命的な火災と同様に、世界で最も致命的な交通事故であることが認めました。サランパスで作られたサラントンネルはソビエト連合のエンジニアによって建設され、北部と南部のアフガニスタンを分けるヒンゼク州山脈の主要な支配線になりました。約2000人を殺した火事は、アフガニスタン南部に向かってトンネルを通っているソ連軍の偽装隊を巻き込みました。ソ連政府によると、この事件は2つの車用機がサラントンネルに衝突し渋滞を引き起こした時に発生しました。火事や爆発はなかったが、ソ連兵士の64人と112人のアフガニスタン人が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は世界経済の混乱の中でインドネシアの経済は調整することについてお伝えします。インドネシア銀行の副総裁ロスマヤハディ氏は、世界経済の混乱の中でインドネシアの経済は調整すると述べました。また、世界経済を対応するため金融的インドネシア銀行はマクロプルデンシアル及び支払いシステムポリシーを強化します。このことは100人以上の参加者のインドネシアブリーフィング2018年というイベントにインドネシア銀行副総裁が語ったものです。このイベントはイギリスのロンドンにあるインドネシア大使館で11月2日に行われました。このイベントはインドネシア銀行と投資調整委員会の協力で行われました。インドネシア銀行のロスマヤハディ副総裁は、インドネシア銀行は関連する機関や省庁の協力を強化して投資と貿易を拡大するとともに、インドネシアへの観光客の流れを強化することにコミットメントしていると述べました。また、インドネシア銀行は積極的に認識と資本流入または資本の増加において、インベストリレーションユニット IRU とグローバルリレーションユニット、あと GIRU とレジオナルインベストリレーションまたは RIRU との連携に一層貢献することを約束しています。ASEANとインドネシアの貿易分野におけるイギリスの首相特使リチャード・グラハム氏は、特にインドネシアとの経済分野における二国間関係を改善するためのイギリスの真剣さは、ジャカルタに拠点を置く ASEAN のためのイギリス大使の任命であったと 述べました。インドネシアの大使リザースクマがインドネシアブリーフィングを開催しました。開会式にリザースクマ大使は今のインドネシアは新しいインドネシアと述べました。彼によるとインドネシアは複雑で多様な国であるとして知られていますが、これは障害ではなくイギリスの企業にとってチャンスとみなされているべきです。そのためリザースクマ大使はインドネシアブリービングがインドネシアで事業を行うことに関連するイギリスのビジネスマンからの概念や疑問、特に2019年の政治都市に入った質問に答えることを期待しました。ロンドン支店のインドネシア銀行の代表ドニフタバラチは、第2回インドネシアブリービングは前年同様のイベントの継続であった年次イベントであると述べました。このイベントはイギリスの投資家、事業者、その他のステークホルダーにインドネシアの現在の経済的政治的状況を引き続き提示できるよう期待されたと開催されます。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。リスナーの皆さん、パソーナインドネシアです。今日は東ヌサタンガラ州のロトゥス港をご紹介します。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
フローレスは東ヌサタンガラ州の湖が有名な島の一つです。例えばエンデ地区のティガワルナ・クリムト港、サノンゴアンというアクティブな火山の口にある湖及びトランスフローレス・ボロン・ルテンの道端にあるルテン自然公園の中にあるラナメセ港です。また東マンガライ地区のサンビランパスク・ポタ村には他の湖とは違う湖があります。その湖はラナドンジャン港といい、ハス湖という種類の中でインドに次いで世界2位の大きさを誇る湖です。東マンガライの方言でラナとは湖、トンジョンとはハス、つまりラナトンジョンとはハス湖を意味します。ハスの花の色はピンク色の可愛らしい色です。この植物は水上でのみ成長し、約5、10センチメートルの広くて丸いシート状の葉を持ちます。ユニークなことに、このハスの植物の茎は約3メートルの高さで、他のハスのように広がることなく直立し成長しています。そしてこのハスの花は湖に入ってくる雨水を利用し成長します。ハス湖は 2.5 ヘクタールの面積を有しています。ハスの花は毎年4月から6月まで咲きます。ハスの収支は様々な疾患に対し効果があるため、地元の人々によって食べてしまいます。ハスの収支にはタンパク質が非常に含まれており、ポタ村の住民は収支を食べるためのハスの貨物を取ります。このシューシーはピーナッツのような味がします。面白いことに、兄弟ハスやジャイアントロータスは他の場所で成長することができません。つまりこのハスの種類はインドとポタの2つの場所でのみ見ることができます。 この場所では咲いている美しいハスの花を楽しむことができます。写真を撮ることを忘れないでください。ラナトン城郊は西、南、北の丘に囲まれているため東の低地にあります。東には地元の人々が所有しているかなり大規模な水田があります。ラナトン城郊はまた淡水魚、ヘビ、カエル、白いガチョウ、タカハ、サギが生息する美しい湖です。リスナーの皆さん、これでパソナのネシアを終わります。明日もまた他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ワルナ・ワルニ、ワルナ・ワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、2015年末に開始した ASEAN 経済共同体 AEC の時代に直面するにあたって、リオス政府は文化ベースでの観光分野を開発しています。リオス政府の取り組みはどのようなものでしょうか。これは今回のワルナ・ワルニのテーマです。リオ知事のアルサ・ジュリアンディは、石油ガスや農園の部門におけるリオの命名はもはや疑いの余地がありません。石油ガスや農園に加えて、リオス政府は AEC に直面するにあたり新たな突破口を作りました。それは数千万の ASEAN 共同体がスポーツや文化に関連した観光をするので、文化ベースの観光を通じてリオスを有名にすることです。マレのふるさとのスローガンのもので、リオスは観光地、文化芸術、創造経済などさまざまな部門にまたがるマレ文化を発展させ始めました。いそ国内外の観光客に知られるよう、リオス政府が行った最初の取り組みは統合観光振興センターを設置することでした。現在、リオの観光クリエイティブ経済局は新ストーリーセンター CBC を設立しました。 CBC はリオスの地区都市の観光地を知りたい国内および外国人観光客のために情報を提供します。この CBC では、利用地域の観光の見どころを教えてくれます。リスナーの皆さん、その他の取り組みは、利用数政府は、古文書などさまざまな形でマレの歴史を 要求し、海外へ利用を紹介するためのツールとしています。それは、利用マレー文化行動を目的しています。そして、最も重要なことは、中期の世代にも歴史を忘れさせないことです。リオス政府はまた教育を通じて、特に若い世代の市民にマレーのふるさとのスローガンを自己させたいと考えています。このように先進面に関わる文化は領主の社会全体に浸透させることができます。文化の問題は表面的なものだけではなく、人々はどこから来たのか問題とするではなく、すべての活動に即在するマレー精神を作ります。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。皆さん、音楽の広場の時間です。今日はマレーの曲の男性歌手ティア・ラモンをご紹介します。まずハニャ・ニャニャンを聞いてみましょう。ティア・ラモンが歌います。
Ada harta padaku.
リスナーの皆さん、ハニャニャニャの曲はハ・エス・エフェンリによって作曲されました。誰かの不運な人生についての苦悩を伝える歌詞に従って、その曲の音楽はゆっくりしたテンポで悲しいです。以前はこの曲はサイド・エフェンリ、ラマ・アイパマ、デビュールなどいくつかの歌詞によって歌われました。次の曲です。ティア・ラモンが歌うインサン・ダン・ブガです。曲はホイールのように総合に回転する人間の生活を語ります。この曲の歌詞には多くの比喩的な言葉や仮定された出来事が描かれています。人間は花のようであり、人生はサリンのようです。音楽のテンポはゆっくりです。どうぞお楽しみください。
El
リスナーの皆さん、ティアラモンは西シュマトラ州のパダンパリヤマの歌手です。彼はバディンディン、リサウライ、ウサディラトキ、およびバピサ、ブカニョ、バチャライと題したエリカシムとのデュエットのヒット曲など、ミナンの曲を作成し、普及させることで知られています。ミナンの曲を普及させることに加えて、ティアラモンはマレーの曲も普及させました。最後の曲です。ティアラモンが歌うガディス・デリです。この曲はデリの女性の美しさを語ります。歌詞では、デリ・ガールはジャスミンの花の装飾をし、唇は赤く、花は高く輝く瞳、右の栄空母を持っていると説明されています。音楽は速いテンポであり、この曲を聴く誰もが揺れ動くように誘います。どうぞお聴きください。
Alangkah cantik gadis Deli, tanggul dihias bunga melati, kasutnya berkilau, sarungnya bercekat, kebaya panjang kerongsang terlekat, bibir merah meresan delima. Apa dia gadis istana? Cincinnya bermata, lubang mutiara. Dijeling ekor matanya, berdebar jantung asmara, mengayunkan lenyang berselendang tulang kembang dan jemu di pandang. Hidung mancung matanya jeli, lesung pipit di pipi kiri, perhiasan seni bercair bernyanyi. Deli. Alangkah cantik gadis Deli, tanggul kasutnya berkilau, sarungnya bersekat, kebaya panjang kelongsang terlegat. Bibir merah meresan delima, apa dia gadis istana? Cincinnya bermata, lubang mutiara, senyum dulu baru berkata. Dijeling ekor matanya, berdebar jantung asmara, mengayunkan lenggang berselendang sulam kembang tak temu dipandang. Hidung mancung matanya jeli, lesung pipit di pipi kiri, perhiasan seni bersair bernyanyi.
リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。それではジャカルタからさよなら。
seroja, bunga seroja, hiasan sanggul remaja, putri remaja. Dupanan elok dimanja, jangan dimanja, aku jalan ia, oh sayang sekejap saja. Mengapa kau termenung, oh adik berhati bingung. Mengapa kau termenung, oh adik berhati bingung. Marilah kita, oh sayang, memetik bunga. Marilah kita, oh sayang, memetik bunga. Sekarang bukan termenung, jangan bermenung. Sekarang bukan termenung, jangan bermenung. Janganlah engkau percaya dengan asmara. Janganlah engkau percaya dengan asmara.
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
Sekian lama aku mengamati cara bicaramu, ada yang selalu kau tutupi. Terkadang tak tentu arah, menangis sendiri. Ku rasa kau salah mengerti. Masih adakah keraguan?
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のVOI インドネシア、および Instagram の Voice_of_Indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。